コータンと宮美です。
ムータンとムでございます。
さてただいまホフディランのオンラインストア、はいはい、hof.jp の中のストアにてですね、うん、ホフディランのライブ DVD14 年の土曜日の先行販売を受け付けています、うん、もう順次発送しているということなんでですね、こちら一般発売は4月27日になりますが今先行で、どんどん売っていますと、うん、こちらは4月1日にユーストリームで放送したホフディランの Hey15 この番組の模様を収録した DVD もついてくると、うん、さらにマネージャー日の15の名刺もついてくるというね、うん、こちらぜひ皆さん今すぐですね予約に行っていただきたいと、予約じゃねえな、うん、購入に行っていただきたいと、
はい、
いうことですね、はい、まあ、私監督、う
ん、はいはいはい、
この DVD、うん、させていただきました、
はいはいはい、ね、というわけでね、うん、まあ、監督というキーワードで今週お話を進めていこうと思うんですが、
はい、
うん、昨日はねウムさんの戦慄が走る思い出野球についてあったわけですけれども、
はいはいはいはい、
まあ、監督といえばこの人も有名じゃないですかね、野村監督、
うん、
まあ、野球ですけどね、
うんうん、
この方のじゃあちょっとぼやき名言というのが多いんでね、
うんうんうん、
それじゃ軽くまず冒頭に紹介してから本日始めていきたいと思います、うん、野村監督の名言、お前クビになって悔しかったやろ、じゃあ見返してみろ、心が変われば人生は変わるで、名言ですね
意外と普通、
意外と普通ですよね、トラップ間違いじゃない、もうちょっと違う、
ね、あ、まあ、多分いろいろあるんでしょうけど ね、うん、もっとね、
うん、野村監督っていうのは、うん、他のチームからクビになったやつを、
うん、
もう来年無職だってやつをこう拾い上げて、うん、復活させる再生工場、
ああなるほど、
はいはい、その流れだねこれね
先に言ってくれよな
これはみんな聞いたことだと思う、勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし、
うーん、これは
これはまあノムさんがよく言うんですけど、うん、実際はその松浦星座っていうかな、これ、うん、剣術、剣術、うん、の人の本から、
他の人の言葉で、
はい、で負けるってことは絶対に何か理由がある、
うん、
でたまたま勝っちゃうこともあるけれど、
うん、
ね、いや分かりますよ、
うん、こんな名言もあるんですね、うん、老人ならでは、うん、私だったら絶対に許さない、茶髪にする精神構造が分からない
そう、
うん、とにかく嫌いみたいで、
茶髪がダメなんだ、
他の機会にも、うん、茶髪選手は球界のゴミ、
茶髪、茶髪の茶髪、
茶髪、まあ、茶髪の
何か一応茶髪か、
うん、一般的な茶髪って最近言うけど、まあ茶髪、
茶髪
じゃないですか。
でまた別の時にも、うん、茶髪では優勝は絶対に無理、
へえ、そんなに嫌いなの、
とにかく茶髪が嫌いみたいな、
あ、でもその当時ヤクルトとかで 茶髪の人いたんじゃないの、いなかったのかね、
いやもう絶対使わないでしょ、そしたら余裕で、ああ
、新庄とか茶髪じゃなかったのかな、
飲むん時、
うん、
いやーないんじゃないさすが
に、ないのかな、やっぱ
この人
野村社長とか、うん、白髪染め使ってないの
かだよね、あ、まあ、野球選手じゃないからいいのか
いやでもさ野球選手じゃないからっていうのが変じゃない、
なんかもっとメンタルのこと 言ってるんならね、
うん、別に白髪染め使ってないのか
理由まで、うん、これも夢だね、大谷長島がひまわりなら、
ああ
俺はひっそりと日本海に咲く月見草、
これ有名ですよ ね、
うん、まあ名監督ですよ、
うん、そうでしょうね、
まあ、名選手であり名監督ですもんね、
そうなんです、意外と選手としてすごいね、う
ん、すごいんですよ、
ホームラン3位とかだ、
うんうんうん、2位だっけ、2位か3位とかでね、
うん、王さんの次ぐらいにホームラン打ってんだよ、
あ、そうなの、
そうそう、すごいね、三冠王
飲むってじゃない、野村監督って、
うん、
へえ、うん、そうなんだ、
そうそう、三冠王取ったりね、いろいろ活躍してるんですよ、
あ、だけどやっぱここまで認知度が低いから俺は月見草だって自分で言ってるわけよ
それは分かったよ、俺もそこの構造は分かった、分かったそんなに俺を初心者だと思わないそのくらいは知ってる
ね、まあ、こういう監督も言いますと、
あ、そうですか、そうです、
それでは
坂口誠二、
坂口誠二ですね、
猪木ババの下辺、
うん、
実はすごい、
うん、
そういうことですね、うん、
はい、
はい、じゃあこうね、映画監督なんていうのもね、
うん、
言葉ありますけれどもね、
言葉ありますね言葉ありますね
映画監督の条件、これちょっと知りたいと思う、
これはね知りたいよ、
うんうん
うん、まあ、撮影する監督の条件ということですけれども、ね、うん、
はい、
これをなぜかね、伊集院光と太田光、うん、ダブル光はですね、うん、対談をしたことがあるというわけで、これちょっと紹介しましょうかね。伊集院はね、バットマンブラザーズっていう V シネマを前撮ったことがあるそうです。
監督したことがあるんだ。
伊丹十三出れたしね。
え、バットマンブラザーズ？
違う、もういやごめん、分かりづらかった。伊集院さんが伊丹十三の映画に出たからね。バットマンブラザーズには伊丹十三出てない
よ。V シネだよとか思ってた。
違う、それは出てない、出てない。
でね、うん、その時の話みたいなんだけど、うん、で映画業界っていうのは職人気質の人が多くて、うん、ポットでの芸人が映画を撮るっていうことに嫌悪感があるよ。例えば伊集院がこういう風に撮りたいんだけどって相談しても、うん、カメラマンからね、うん、アングルもあるんだよ、そんな撮り方できるかと怒られてしまい、なかなか思ったように撮らせてもらえない、
うん、まあ、昔はそうだったね、うん、まあ、昔はその映画は知らないけどね、音楽とかそういうのでも、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
でそのファットマンブラザーズにアイドルが出てたんだって、うんうん、宮前真希だけどね、
うん、
そのマネージャーが、うん、ちょっとここの日仕事入れたいんだけどとか言ってきて、うん、一番重要だと思ってたシーンを削らなければいけなくなったと、
うん、
はあ、
その無念や泣き言を奥さんにぶつけるしかなかったというわけでも、
え、ごめん、それは最初の最初の職人っぽい人と関係ない、ただのアイドルのわがままじゃないの。どういうこと、うん、
でも監督としてそういうことがあったと、
あったという流
れで、ね、なるほどね、はいはいはい、
でそういうふうに伊集院は自分の経験談を話すわけですよ、うんうんうんうん、もうだからもうその映画を二度と見ないっていうのを散々発言してたそうです。
え、自分が撮ったけど、
はいはい、撮ったけど、
全然納得いってない。
そうそうそう、それで次にまた今度太田の話になって、うん、太田はあのバカ野郎ってやったじゃん、
うん、あ、やってるよね、あの人ね、
うん、あ、そうな
の、うん、そう、なんか第1話止まったら最後っていうのを撮影したそうですね、うん、でこれはあのほら葬式脚本を務めたのが森田芳光、
うん、
でその中で1話ずつこう分かれてるみたいな作品だったじゃないですか、うん、でその中で1時間照明をつって、うん、ようやく撮影したワンシーンがあったんだそうです、
うんうん、
でも撮ってみたら全然自分のイメージと近かった、
うん、
だけど1時間もかけてね、うん、準備して撮ったものを撮り直しって言えなかったと思った、
うんうんうん、
でしょうがなく OK ですと言ったそうです、
うんうん、
でそこに今度森田が総監督がやってきた、
うんうん、
でも場の空気が一気に張り詰める、
うん、
で森田が、うまく撮れたと聞いてその問題のシーンを見たそうです、
うんうん、
でもあらかじめ太田と話していたものとはまるっきり違かったんで、うん、もう全然違うじゃないかよ、うん、撮り直せということで撮り直しした、
うんうん、
でこの2つから出てくることがですね、映画監督の条件、
うん、
周りの意見や横やりにもかかわらず自分の思う通りに作品を是が非でも撮る固い意志が必要だと。
これは言えるね、俺絶対無理だと思う。
あれも結構無理だな、
俺そこないもん。ここはね、ほんとレコーディングでもそうでしょ、ほんと重要ですよ。
でもレコーディングはいいけど妥協ないでしょ。
いやいや、あのね、妥協はね、うん、妥協はないけども、うん、あ、まあでも妥協はないってことはないね、あるね。
でもやっぱ どっかでね、あれだもんね、時間とかもあるじゃん、やっぱ
単純に
スタジオのね、
制作費があったらさ、うん、スタジオもずっと使えるわけじゃないから、そうするとどっかでまあ折り合いをつけなくちゃいけないじゃない。
はいはいはい、
だからそこはね、なかなかね、ないっていうか、難しいよね。
なんかピューピル撮った松永大志いるじゃないですか、うん、結構大志がすごいって言われてるのが、うん、これをすごいできんの、
うん、
もう空気読めよっていうぐらいみんなしらけてて、もう
そうそうそうじゃないとね、
絶対突き通す、
うん、
そこをすごく、その代わり裏で泣いたりしてるんだ、一人で、うん、だけどそれができるのがすごいって褒められてるんです
ね。お前は見たの、一人で泣いてる。俺は今なんていうかこうね、もっとすごい深い話として一人で泣いてるのを慶三が見てたら、それはもう一人じゃないから、どういう状態なんだろうと思って、
要は泣き言の電話がかかってきたよね。
あ、なるほど、うん、あ、じゃあ慶三にはかかってくるわけ。
そう、もうほんとつれーよみたいなね。
今ねすごいね、
確かに一瞬にしてこう、
これではね、あるんですよ、こういうヨガとかでも、無の境地に落ちるときに、果たしてね、その誰もいない森でね、木が倒れたと、
はいはい、
どんな音がするのかっていうのを考えるというね、それは音は誰もいないから聞こえないっていうのを考えると、こうだんだん無の境地になっていくみたいな、今一人で泣いてる松永大志を映像がどうやって どう、それ一人じゃないし、その場合はって考えて、俺、今一瞬無の境地に陥りそう。これが無かっていうところに押しつ
けまあね、それぐらい必要だ
と。まあそうですね、それは言える。意思は大事ですよね、気持ち
ね。これは何に対しても言えるでしょうね、アルバム作る。プロデューサーとかだと監督みたいなもんじゃん。ね、そういうのあると思いますよ。ね、どうですか今日の俺の話聞いてお二人は。
いやいや、いい話でした
よ、ねえ、全然5分ぐらい振り得していいですよ。
なんでだよ。お前監督なれないな。なんかそこに対するすごいこだわりないもんね。
監督なれないね。
もうあとは任せる。
どうぞどうぞ。
なんか自分の意思でさ、もうちょっとこういう話に持ってきたいとかないの。
いや、どうぞどうぞ。そう、本当に、はい、
そんな自由な監督
褒めて伸ばす。
でもさ、それで言うとさ、はい、あのもう不思議なぐらいというか、海外の映画見ると、まあ、まあそれも制作費も何も違うんだけど、もうその何億円かけて撮ったシーンでも平気で使わないからね。でもそれはまた別にこだわりとかと別に、本当にむしろ逆で、あの絶対的に何分に収めなくちゃいけないとかさ、その配給会社がこう言ってるみたいなことで、平気で何千万かけて撮ったシーンを全くなくすからね。まあ平気じゃないんだろうけど、あれもすごいよね。最近あの DVD でよく未公開シーンがいっぱい出てる、どれも秀逸なんだよね。なんでこんないいシーン、こんなお金で撮って、
なんで使わなかったのかってね。
平気で使わない、あのアニメとかすらあるからね。まださ、そのあのあれだったら普通の撮ってるものだったら、まあ分かるじゃん、それこそさっきの話じゃない、撮り終えたら思ったよりこのシーン違ったね。でもさ、 CG とかアニメっていうの見ながら作ってるわけだから、思ったのと違うのにはならないわけ。
そこ直していけばなんとかなるわけだからね。そうそうそう、絶対ね。
だからちゃんと作って、ちゃんと期間とお金かけて作ったけども、他の理由で平気でそこさらっと、ね、さらっと抜いちゃうんだよね。
ぐらいのなんか固い意志が必要ってことなんですね。
だからその同じカットでも、その相当規模によって、日本の例えば安い制作費の映画の、あの泣く泣くカットするのと、この海外の映画で泣く泣くカットするの、全く意味合いがまたちょっと違うだろうね。
監督ですよ、ゆか
監督ね。
監督ですな。
監督でも本当に大変だと思うな、監督は。
そういう大変なことをやってできた DVD ですからね。
そうですよね。
ね、ぜひよろしくしますと。
よろしくします。大丈夫かな、最後そんなんで北斗 DVD 売れるかな。
よろしくします。
まあこれでもね、本当ね、あの普通のライブとまた違う、ものすごい面白いものになってるので、ホグディラン14年の土曜日、
はい、
ぜひぜひ皆さんはホグのストアの方に来て、予約して、もうすぐ送られますから、もう今週中に送られると思いますんで、
はい、
ぜひ見ていただきたいと、
はい、
よろしくお願いします。
はい、